御言葉に入る前に、あるグループの人たちのために話したいんですね。その魂の豊かさとか繁栄とかそういうことを話すときに、このことは忘れることできませんけれども、人を恐れるということで葛藤している方たちがいると思うんです。もちろん私たちはですね、この課題に対して対処するんですけども、御言葉のために祈ったりしますけれども、でも今朝私が特に感じていることは、敵がそのある賜物、憐れみの賜物というのを見て、でそれはその憐れむことによって人々の必要に気がつきやすい人たちがいるんですね。でそれを敵がねじ曲げて人を恐れさせるようにしてしまう。その賜物を持って応答できないようにさせてしまう。ペテロ大胆さがありますけども、主の主権の外に出るともう足と口を間違ったところに置いてしまう。そんなこと何回もしてます。ですからその人を恐れてしまうという時には、その賜物のある人が聖霊様にすごく敏感、そして主に導かれたらすごい深いことを良いタイミングに語ることができる。でも主の主権の人でなければ、それはその内向的になって自分のことを見てしまって自分中心になってしまうということがある。でそのような人々はこの部屋の中にいると思うんですけども、神様が下った賜物のその憐れみによってすごく働く人たち、でも敵がそれをねじ曲げてしまって人の意見を気にするとか恐れる。それによってあなたがその判断した見極めたこと、感じ取ったことによって使えるということができなくなってしまうということ、その人たちのために祈りたいんですね。もしそのように自分が機能してしまっていると感じるならば、どうぞ手を挙げてください。主がですね、計画がなければこのことを私に祈るようにしなさいとは言ってないと思うんですね。ですから本当に一人一人が自由にされる時だと思います。もしあなたがそのことで手を挙げていないならば、他の人に手を挙げてください。一緒に手を挙げている人ばかりならば、お互いのために手を置いて祈りましょう。すべてその手を挙げた人が祈ってもらえるようにしましょう。イエス・キリストの主権がこの人たちの思い、感情、その上に出てきますように、そして主によって用いられますように、人々が解放されますように、健康になりますように、敵のトリックではなくて、敵の計画ではなくて、主を解放されます。そして憐れみを持って前進する、とても繁栄することができ、人々を解放することができるように宣言します。あなたの人生の上に自由を宣言します。あなたはこの自由のために生まれたと宣言します。この自由のために生まれたと宣言します。あなたの大切な神様のデザインであることを宣言します。ですからこの時からあなたはその敵のトリックに気がつくので、その敵の戦略を明らかにして、恐れではなくて憐れみを持って前進することができます。そして離れてしまうのではなく前進することができます。主の心、そして神様が与えている賜物であるということです。みんなによって宣言します。アーメン。素晴らしいですね。はい、聖書を開けてください。ルカの16章ですけども、2箇所なんですけれども、その前に2つ読みたいんですけども、3週間かけながらですね、御国の繁栄豊かさという話をしてますけれども、何年か経っていますけれども、私の中に燃える思いがですね、とても増えてきてます。その重荷とべきいうことかもしれませんけども、神様の心ということ、私が以前には気がつかなかったんですけども、多くの時に教会が見失っていた、見ていなかったということですね。理由はいくつかあると思うんですけども、それは経済、お金ということですけども、そのお金のことを教会で話すならば、いろいろなリアクションが出ると思うんです。でもそれはその過去のアビュースがあったと思うんです。もしかしたら片一方ではある人たちは、神様はそのみんなにお金持ちになってほしい、あなたがお金がいっぱいあったものがいっぱいあればあなたは祝福されてるから霊的だよと、でもそこに真理はないと思うんですね。でもその反対もあると思うんです。多くの教会で教えられてきましたけれども、足りないこと、貧しさということがあなたが霊的であるということの真理であると、両方ともが真理ではないんです。ですから主の心をここに見つけたいんです。この天が地にあるようにと祈らせている主で、天には欠けているものはありません。天では心配することは何もありません。次の食事がいつ来るかとか、そんなこと全く心配しません。それは主の心ではありません。お父さんですから、そして私はお父さんとして、その子供の服が貧しかったり、妻がきれいにできなかったり、でも自分だけ素敵な服を着ているならば、それはその夫として、また父として私を疑うこともちろんできますけども、でも私たちが主を表すこと、 というのは、私たちのその足りなさ、貧乏さを通して何か表してしまったということがあるんですね。その豊かさということを表すことができなかった。ですから私たちはこのシリーズを今やっていますけれども、先週もまたその御国の豊かさという話をしましたけれども、テーマとなる箇所を読みたいと思うんですね、このシリーズの。それは第2コリントの 9-8 ですけども、神はあなた方を常にすべてのことを満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることができる方です。私このところが本当に好きなんですね。そのすべての良い技のために、すべてのものが豊かにあるということ。多くの方たちですね、先週私たちのサポートしている、私たちの教会から送っている人たちがですね、このここで場所とか行くことができない場所に送ったんですけども、その車が何か爆破されてしまった。でもそれに対して本当に良い応答をしてくださいました。本当に大胆な過激に捧げてくださったので、本当に彼らが思ったよりも全然素晴らしい車を買うことができました。でもそれは全ての働きのための良い技ということですね。それが豊かであったということ。私個人的にいろんなストーリー知ってます。その宣教師として送られた家族、若い夫婦がその食事の時に食べ物が全くなくって、そして空のお皿を置いておいて主に満たしてくださいとって祈りました。そうすると玄関が、誰かがノックをしてその食事を持ってきてくれたとか、なぜならばそれは主にその食事を持ってきなさいと導かれた人がいたと。それは素晴らしいですね。自分受け取る側でもありましたよ。でも自分はその受け取る側にいることに疲れましたと思うんですね。自分はその行ってドアをノックしてあげる人になりたいんですね。全ての良い技のために豊かな人になりたいんです。私たちは成長してきました。私たちはその役目が与えられて成長しました。神様の良さ、全ての働きのために、全ての人生に触れるために成長しなさいと言われてきました。神様はこう書いてありますです。全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることもできる方ですとあります。全ての良い技のために恵みをあふれるばかりに言っていますね。10節、まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を与え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいますとあります。もう一つ、これ多分、来週話すと思うんですけども、この考え方ですけども、まく種と食べるパンというところですね。主がパンは食べるために与えてくれます。そして種をまくために、植えるために与えてくれます。教会は典型的によくやってきました。それはどの部分、私は両方ですけども、その教えること、またモデルすること、豊かに与えていくこと。でも私があまりうまくなかったのは、そのパンを食べるパンをもらった時によく管理するということですね。パンをまいてしまったら増えません。その種を食べるのと同じぐらいにパンをまいてしまうのも愚かなことです。ですから判断するということです。主がどうしたいのかいうこと、その収穫、その義の収穫を増やすために何をしているかということ、個人が使うもの、神の栄光のために。もし私が妻に対して贈り物を買うならば、素敵な美しいですねパースお財布を買って、そして彼女が私たちが食事に行く時に持っていくならば、私すごく喜ぶんですね。彼女がその美しい良いものを持っているということ、私たちのお金を使ったものが彼女にその敬うために与えたプレゼントなんですけども、私ですから彼女のために美しいものを買おうとしますね。また自分の子供たちに対してもそうなんですけども、私それをする時に本当に喜びなんです。でそれは種ではなくてパンです。それ知ってます。ですから皆さんに励ましますね。自分もそれ、まあ生贄をするようなことなんですね。天のお父さんも犠牲を払うんですね、他の人のために。豊かさに対して喜びを持つので、あなたが個人的に使うために豊かに与えるんです。神様があなたに与えているものを使うこと、消費することは自己中心ではないですね。種を貯めてしまうことは賢いことではありませんけれどもね。その話を多分来週したいと思うんですけども、もう一箇所皆さんに読みたいところがありますけれども、マタイの22からなんですけども、パリサイ人たちがイエス様のところにやってきたんですね。で彼らはですね、この褒め言葉というかですね、いろんなことを言いながらやってくるんですよね。まあ、トリキークエッションを言うんですけれども、イエス様を騙そうとしました。彼らはこう言いましたね。16節、先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰もはばからない方と存じます。あなたは人の顔色を見られないからです。あなたは人を恐れることによって操られないからです。それは真理ですね。それでどう思われるのか言ってください。税金をカイザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。18節、イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。私このイエス様の優しさをすごく好きですね。ちょっとこれは笑ってるんですけども、 イエス様はですね、思ったことをピュッと言うんですね。なぜあなたは私を試すのか、偽善しちゃうと。19節、納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを1枚イエスのもとに持ってきた。それで彼に言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい。それは払いなさいという言葉なんですけども、そして神のものは神に払いなさい。カイザルのものはカイザルに払いなさい。そして神のものは神に払いなさいという言葉に英語でなっています。とてもまず最初に、税金を払うということの定義に、その正当性を与えることだと思います。感謝してください。あなたが税金をまたもっと多く払わなければならない。それはあなたが仕事によって収入が増えたということですね。それも両方リアリティですよね。ですからあなたがそのまま税金がどのように使われているのかと好きでなければもちろん理解しますけれども、いつも賢いと思いませんけれども、その発展途上国とかに今行ってみてきてください。そしたらここに帰ってきたら、そのあなたがどれだけそれによって祝福されているかな、良いものが国の中にあるかなということを感謝できると思います。税金ということは私たち感謝するべきだと思うんですよね。その払うということも特権です。もしあなたが文句言うならば、それはあなたが貧しさの例の中にあるからです。その自分で持っているものを自分で使いたい、そう思ってしまうんですね。自分で使う、自分が払うことは感じるけど、自分がそこから何を作っているのかということが分からないんですね。私が見たいものは、この全ての働きのための良い技というのを見たいんです。という意味は、人々がどのようにしてプロモーションとか行為とかリソースを使うかということを知っている、管理するということを知っている、種とパンの違いが分かる、その人たちを通してなされることです。私たちがそのお金、そのドルとかセンス、その話をするとき、もちろんそれイエス様が主権を持っているということなんですけども、イエス様ここでこう言ってますね。誰のコインですか、名ですかと言ってますね。カイザル、神のものと言ってますけども、でカイザルのものはカイザルに返せ、神のものは神に返せと言ってますね。支払いなさいと言ってます。イエス様がここでミニストリーしている文化はですね、ユダヤ人の文化ですから、その一部の収入は彼らのものではなかったんですね。それは十一献金と呼ばれましたけど、それは十一献金は支払いだったんです。でもそれ以外のものは彼らに属していた。今私たちが持っているものは全て神のものと言いますね。でもそれも主にです。でもここの説明のところにおいては、そのシーザーに属しているならば神様のではなかったらそれをあげなくていいんですかということになってしまいますけども、ここで話しているのは種とパンの話ですけども、ここで言ってますね。神に支払う、神に属するものは神に支払いなさいと言っている。この誤解がありますけれども、教会の中をですね、過去20年ぐらい特に回ってると思うんですけれども、こんな考え方ですね。その十一献金というのは律法なので、もう私たちはやらなくていいよということ、もうその律法から私たち自由になってるでしょと言ってしまう。それはそのモーセの律法ですね。その動物の生贄とかいろんな儀式とか清めのこととかですね、それらのことを実践する、それ主の前で清くなるために恐れする。でもイエス様が全ての要求を成し遂げてくださったんですね。でも私たち今そんな話をしているのではないんです。例えばその律法ローというんですけども、その巻いて刈り取るとか、神様の恵みのもとでありますね。あなたが憐れみを見せるならあなたは憐れみを受け取ると言ってます。ですからイエス様がここで弟子たちに教えていることは、彼らが欲しいと思っているもの、天のお父さんから欲しいと思うもの、それは彼らがまず先に過激な従順によって自分から始めることが必要なんですね。その憐れみを与える人は祝福です。なぜならばその人は憐れみを受けるからです。この人はその憐れみを与えた人とありますね。私たち人生で気がつく、もちろん神様の憐れみが先ですけども、イエス様がここで語っていることは、その人がまず憐れみを与える、そのことによって憐れみを受け取ると言っています。私たちの人生の中でこのような考え方にすごくつながっていると思うんです。その撒いて刈り取るということで、この箇所でイエス様こう言っていますね。神に属するものは神に返す、支払うということで、ユダヤ人の文化では 10% という話をしていましたけども、私のおじですね、私の母の父ですけども、食事に一緒に行くのが、とても大好きでした。私のですね、おじいさんはですね、塩が大好きなんです。その食事の時に塩をかけるんですね。私コーヒーも塩も大好きです。まあ、クリさんと私一緒に座るの好きなんですね。レストランに行くと、なぜならば私は塩を使うんです。私の祖父はレストランに行って、その塩をこう自分のお皿のところに振るんですね。そのシェイカーを取って出すんですけども、その塩の入れ物からあんまりこう塩が出てこない、一生懸命こう振ってもですね、タイザーというんですね。そのタイザーというのはその タイジングをする人という意味なんですけれども、それはあげなきゃいけない分しかあげないっていう意味だよっておじいさんが言ったんですね。が豊かに与えるのではなくてという意味ですけれども、私たちはそのような雰囲気の中で育てられました。だからその 10% の献金というのは与えるではなくて、その支払い返すというふうに私は育てられました。ある人はこう言いましたね。その11献金をするということはまるで家賃のようですよねって。神様が作ったこの地球宇宙の中に住んでますから、その家賃をですね、その停滞して追い出せたくない、これはもう笑えるように話してますけども、でもここには力があるから大きいんですね。イエス様の主権の下にあるかなということなんです。主に属しているものを主に捧げる、そしてそこから豊かに与えること、寛容さ寛大さというのがあります。そのでまずその神のものは神に返す、その後から豊かに捧げるということができるんですね。ルカの16章に行きましょう。ルカの16章10節に行きましょう。イエス様がここで話をしているのは富、お金、マモンのことですけれども、10節、小さいことに忠実なものは大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実なものは大きいことにも不忠実ですとあります。ですからあなたが不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなたが他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなたのものを持たせるでしょう。ちょっとここで止まってみましょう。マモンというのはシリア語でこの富の神々という意味ですね。ですからマモン、そのマモンの霊というのは霊的なそのエンティティ、その実在するものですね。この世のですね、経済を支配しているもののことを話しています。そのあなたのお金の持っているお金という話ではなくて、その霊的に実在するもののことを話していました。あなたが持っているお金というのは邪悪でも義のものでもないんですね。どう使うかということによって決められますね。その宣教師にあげるのか、また自分の妻に対してランチを買うのか、どちらにしても義を通して使ってますけど、正しく使っていると思いますけども、12節、またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。もう一箇所読みたいですけど、ちょっと今ここで止まって考えてください。もし私が他の人のものに対して忠実でなければということはですね、私の今の実際の生活で何が他の人のものでしょうか。それは11献金する分ですね、何かを与えられて私の管理下にあるんですね。私の特権は私の主が誰かということをデモンストレーションすることです。その主権の中にあって私は返します。主に属するものは返します。なぜそれをしたいんでしょうか。主はなぜならば私自身のものを持ってほしいからですね。主は興味があるんです、増加することに、豊かさということ、全ての良い働きに対して私が豊かに持つことができるにしたいんですね。増加を見ているんです。私の許容量が成長することがその資材の大きさにも関係しますから。13、しもべは2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、また一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。この使えるということですね、書いてありますけども、このように説明しましょう。まあ、ちょっとですね、誤解しないでほしいんですけども、これはマモンですねということをちょっと表しましょう。でこれは神様を表しましょう。神ではないですよ、そのアップルの製品ですけれども、とても近いと実は思ったりとかもするんですね。はい、ちょっとなんか、残念な冗談だったんでしょうか。あなたは一つを愛し一方を重んじて一方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからですとあります。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからですと言っています。例えばその教会がしているように、そのお金を軽んじる、またはその憎むような感じがありますね。もしあなたがそのこの問題に課題に対して確信を得ているならば、もう安心しているし、その増加と打ち破りの正体になります。あなたがこのような話を聞くこと。でもあなたの心に確信がなければ、これを聞いてしまったらイライラしたり、フラストレーションが来たら、ああ今日ここに来なければよかったなと思ってしまうかもしれません。主がやっていることは何でしょうか。私たちに見せているんです。あなたはマモンに仕えている、気がついてないけどというんですね。なんでですか。あなたが腰がみついていることだからですと思うんです。マモンに仕えるということの証拠というのは、 捕まってる、使ってしまう、手から離せないということ、でその話を軽んじるということ、神に仕えるということとは何でしょうか。私たちの神様への愛、そして私たちの憎しむことですね。私の完全な主イエス・キリストに対してのそのデボーションを減らしてしまうものを憎むということですね。時々神様の愛というのは私たちが憎む物事で分かります、測られます。人々ではないですよ、人々を憎むということではないですよ、勘違いしないでください。でも神が憎むものを憎むということですね。神が憎んでいることはその悪霊がしがみついているということを憎みますね。御言葉を教えてますけども、焦ったり、またその霊的なものの価値、またそのリソース、祝福というものを何かその自然のリソースにしてしまって、こうとてもそこで貪ってしまったり、それは主が心に撒いている種を殺してしまうんですね。永遠への収穫がなくなってしまう、撒く人、狩る人ということがですね、すごく信者の心にダメージを与えていることがあるんです。多くのことがあるんですね。それはなんか物事を持つこと、所有物があることが豊かさだと思っていること。もちろん私この教会にいる人全てが自分の家を持ってほしいんです、所有してほしいんです、もう夢のような車乗っててほしいと思うんです。私の大きな野望というかですね、心はですね、そのギガ、そのリバイバルが魂の収穫があることですけれども、でも豊かさというのがビジネスとか全てのことの中から、全ての人の家が例えば借りているものではなくて支払われてほしいんです。そのことを私望みますよ。理由は私たちを自由にします、全ての良い働きのために私たちを自由にするからですね。そこに豊かさがあることになるからです。ですからもしあなたが小さいことに不従順であるならば、忠実でないならば、大きなことには忠実できませんよと言っている。もし私が不義の富ではなくて本当に信頼されているものを取り扱うことができるならばということですけども、誠の富というものはなぜ私たちが心にいるかということです。私たちの家族のことです。自分たちがやっていることをやっているということですね。もっと大きな打ち破りのために神様の愛のデモンストレーション、神の力の、またその解放、癒し、救い、それらのことが起こること、デモンストレーションすること、それが私たちの心が本当に痛むほど望むこと、それが真の豊かさですけれども、それらのことを買うことができる豊かさとかによって買うことができるというのは愚かなことです。でも誠実さ、自分が誠実であるということなしにそれらの豊かさを自分が全部体験することができると思うのは同じぐらい愚かなことだと思います。自然界の豊かさというのはあなたにですねステーキディナーを買うことができますけど、真の富というのは一つのステーキディナーを買ってそれを増加させることができるということですね。はい、ここにあるのは私の水ですね。もうマンモンの説明でさっき使いましたけど、マンモンではありませんよ。考え方がありますけれども、それは11献金をするということが律法から来ている、それは深い間違いだと思います。その理由はねというのは旧約聖書にあるからという思いですね。でもこの考え方、11献金ということに対しての考えを作ったのはアブラハムです。アブラハムはすごく重要なんです、私たちにとって。なぜならば信仰の父であると呼ばれています。そして彼が神様が約束を与えた人ですね。で彼が神を信じて、そしてその信じたことが義とされたということですね。何年も前にジョン・ポール・ジャクソンが来て語りましたけれども、今彼は人ともにいますけれども、彼がここに来たとき、素晴らしい言葉を持ってきてくれました。個人的に自分が持っていた夢のことですね、助けてくれました。その彼が私にくれたその解き明かしのため、本当にすごく大きなものを彼は私にくれたと思っているんですけども、本当に自分の心がしっかりとフォーカスを持つことができた、その解釈をくれました。ジョン・ポールが言ったこと一つなんですけども、ローマ書の4章からとても鍵がありますということなんですけども、とこの次のリバイバルに関係あるよと言ったんですね。自分がそれを読むということですね、毎日読むということを決めました。ですから3年間5日間だけ読みませんでしたけども、それは飛行機の中にいたんですけども、毎日毎日読みました。そして私の心に本当にインパクトを与えました、このアブラハムによって、彼の勇気、大胆な信仰によって。一つのことですけども、御言葉で気がついたことは、聖書は私たちに言っています。 学ぶということ、学び、従い、受け入れるということ、アブラハムの波、そのアブラハムがその信仰の父と呼ばれています。私たちが生きているその信仰の上にボーナゲンしています。神様が私たちに受けたその恵み、賜物ですけども、どこから来ましたか？その証としてはアブラハムから来ましたということですから、アブラハムがある事柄を通してその素晴らしいリソースがありましたけども、でもその十分の一をその十分の一渡しましたね。神の人にそれを渡しました。私が言っているポイントは、その十一献金のですね、アイデア、それはアブラハムから始まりました。モーセからその律法で始まったことではありません。それも400年ぐらい後になってからですから、アブラハムが何かをやりました。そのモーセの律法が来る前に何かをやっていました。モーセの律法というのはですね、なんかその種が成長するような苗床ではないんですね。モーセはなんかもっとその習慣とか動物の生贄とかですね、清めとかいろんなことがあります。それによってその神の前で義というのを得ようとしました。でもイエス様が来てそれを満たしてくださったのでいいんですけども、分かりますか？聖書が言っているのは殺してはならない。もちろんですね、今私たち恵みの下にあってもその殺してはならないですよね。もう一回言いましょうか、ちょっと分かんなかった人がいるかもしれませんね。私たち律法から自由になりましたけども、でもあなたが今だからといって殺人を犯しているわけではありませんよ。律法から自由になった、だからといってその不貧困がいいよってわけではありませんよね。こう言ってますよね。心、思い、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいと言っています。そしてあなた自身を愛するように隣人を愛しなさいとイエス様は言っています。そしてまたイエス様はこう言ってますね。あなたは教わってきました、殺してはならないと聞いてきました。でも私は言いましょう、あなたが他の人を名前で呼ぶということ、バカにするということは、もうそれは有罪ですよと言うんですね。ということは、私は誰のことを殺さないでもしかして一生生きるということはできますけれども、もちろんその誘惑はないですね。まあ高速にいた時にちょっとちらっと考えたことは、テンプテーションが来たかもしれませんよ。これはジョークです、ジョークですよ。私は一生ですね、誰のをも殺さない、もちろん行くこともできますよ。殺したいという思いもなく生きることできますよ。問題ではありません、殺しません。でも私はその人々の名前を呼んだことがあります。まあ、その名前ということはですね、そのバカ者と呼ぶとかそういったことですよね。でもそのことを考えたら、誰もですね安全ではないと思うんですけども、でもイエス様が言っているのは、あなたが誰か他の人に対してもうバカ者と言うということは、あなたが同じぐらい有罪ですよと言ってるんです。どちらが簡単ですか？律法でしょうか？恵みの下にいることでしょうか？トリッククエスチョンですね。この律法と恵み、違いは何でしょうか？律法というのは要求します、そして恵みはそれを可能にしますということです。ですからイエス様が殺してはならないと言った時に、律法はあなたをこのようにしていきなさいと言いますね。そこに要求がありますよね。イエス様が恵みによってこう言いますね、あなたはその人を愚かだと言ってはならない、または女性を情欲を持って見てはならないと。イエス様がやった時に要求はとてもとても高くなるんです。律法の命じていることでもっと難しくなるんですね。なぜならば聖霊様があなたに与えられていますから、可能にするんです。イエス様がやることができるようになるんです。ですから律法は要求しますけど、恵みは助けますよね。恵みという考え、主の導きに従うときに、それは聖霊様が可能にしてくれます。その自分たちではできないことをさせてくれます。そのお金の話に戻りますけども、十一献金ということ、戻ります。アブラハムの心で生まれた私たちの信仰の父、それは律法によって書かれたこと。イエス様が来て、マタイの23ですね、イエス様がパリサイ人を直していることを見ることができますけれども、イエス様がですねしょっちゅうそのことをしていることを見ることができると思うんですけども、ここでイエス様言ってますね。そのディルとかそのようなハーブの話が出てきますけれども、例えば収穫したハーブを10等分して、その10分の1を捧げるということ、十一献金みたいに捧げたんですよね。イエス様はそのことを言ってるんですね。もちろんそれらのことも良いことです。あなたが10分の1捧げるというのは正しいことですけれども、そう言ってますね。イエス様が言ってるのはこういうことです。ここで従順していることがあなたが他にやってる、間違ってやってることの支払いにはなりませんよということですね。言い訳にはなりませんよと言ってます。あなたがそのディルというですねハーブを正しく10分の1献金してるからといって、捧げてるからといって、 あなたの裁いたこと、あなたが他の人を裁いたことということに対しての支払いにはなりませんよ、捧げ物になりませんよということ、そのことはつながっているんですよということ、私たちがオーナーすること、価値を持つこと、人をどうやって見るかなということ、イエス様はここでパリサイ人たちを直しているんです。自分の両親に対してケアをしようという心がなくなってしまったことですね。その資材をですね、その神様熱心なあんまりその親に与えるはずべきのものを全然そう思わないで神様に捧げてしまうとやっていた。神様がその生きるために要求していること、その両親の世話をするということ、でもその代わりにディルを十分の一捧げますと言ってた人たちに語っているのは、これらのことをするべきだけれどもと、でイエス様が初代教会の人たちに語ったこと、イエス様の時に生きてた人たちだと思うんですけど、従ってきた人たち、最初の100年150年ぐらい、彼らとても強い意見を持ってましたね。その十一献金に対して、またその献金捧げるということに対して、ジョンソン・カーネルさんという方がいたんですけども、彼がですね、彼のビジネスピープルとその教会の中で集会をしたそうです。何かその要求ではなかったんですけども、やらなければいけないではなかったんですけど、このビジネスの方たちの中で分かっていたということがあるそうです。彼らはそのミニマム収入の 20% を最低でも 20% 献金したということ。それ別に皆さんそうしなさいと言ってるわけではないんですけど、私が言いたいことは、全てのものは神様に属してます。もしあなたがこの教会に属していなくて他に属しているんだったらば、そのあなたが言ってるところのその蔵に入りますけど、マラキの3章はこう言ってますね。私を試みてみなさい、そして私があなたのために天の窓を開くのか試みてみなさいと。時々そのお金というものがその窓を開きます。わお、主はそのように語られたんですね。こう言っています。どうして人が神から盗むことができるのかと聞いていますね。十分の一と奉納物によってであると書いています。あなたは呪いを受けている、私のものを盗んでいる、民全体が盗んでいる、十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて私のように食物をせよ。食物って何でしょうか。蔵ですね、ケージの霊ですね。教会のようにケージの霊があるということ、この蔵の中でいつも豊かな啓示の霊が注がれているというところ、増加している理解があるというところは、その豊かに与えるということがないところはないと思うんですね。豊かに与えるということ、その自然界での行い、それは霊的な祝福を解き放ちますということなんです。同時にあることなんですね。どうぞ今すごい笑ってください、私を励ましてください。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみようとあります。興味深いですね。イスラエルの歴史考えてください。主に要求されましたね、安息しなさい、また途中もですね、7年に一度休ませようとありますね。6年間農業をして7年目を休みにするということ、で自然にそこから生えてくるものによって生きなさいと言われたんですね。イスラエルはそれをしませんでした。490年間知ることできませんでした。遅れた従順でしょうか。神様へのイエスを言うのに490年かかってしまいました。490年の7分の1は何でしょうか。70年なんです。イスラエルが捕囚になったのは何年でしょうか。70年なんですね。ここに鍵がありますね。私たちは保ってはいけないんです。保つことはできません。何でもやって見ることはできますね、コントロールすることはできますけれども、でも私たちがあげないで自分でギュッと持っているものを保つこともできないんです。ですからイスラエルは結局70年間捕囚になりましたね。神様からの、裁きだとか罰とか自分信じませんけれども、私たちが主に従うとき、御国の律法に従うとき、私たちのために働いてくれるその律法があるんです、ルールがあるんです。私たちがそれを違反すると祝福を受けることができないんですね。一つの政府の決まっているルールに反対、違反しながらもその政府からの祝福を受けることはできないんですということですね。私たちはもう豊かに生きることができるんです。でもそれらのリアリティ、祝福というものは決してこの地上の王国の方法に従ってて受けることができません。神様と旅をするということです。 それは主に属するものは主に返すというですね、その主権をデモンストレーションするということです。私その厳しさとかですね、失礼さとか思って行きたくないんですけども、あなたがそれを信頼できる場所を見つけてください。それがその家の蔵に入れられる必要があります。あなたとあなたの家族が、あなたの子孫たちも力強く主によって養われます。それがその地方教会で受けることですね。神様に属しているものはその十一献金としてお返しするということです。人々の働き見てきました。このようなことに対して、その新しいクリスチャンが信仰の踏み出しによって、そのことで主がその印鑑も祝福してくださったこと、大きな祝福をくれたことを見てきました。しかし同時に、その年を取った人がですね、やった時にはあまりそれほど早く何かこう打ち破れがなかったということを見ています。気がついたことは、その年上の先祖たちというのはですね、長いことやってますから、あまり早くですね打ち破りを得ない。私たちは早い時の証によって生きることが呼ばれているんですね。神様が変わることがない、その小さなものに誠実なならば大きなものにも誠実なことができる。答えが遅れるとか、それらのことは決して罰ではありません。なぜならば、あなたにあるものをですね立て上げていますね。遅れる答え、信仰は答えをもたらしますけれども、遅れた答えというのは答えとともにその手数料も入ってきます。忍耐とか人格とかがその中で立てられてきます。主は私たちにおいてキャパシティ、その長期にわたってそれをすることができるように立てています。ワールド神社を立てています。人々がライフスタイルを通して歴史を変えることができる人たち、祈りを知っている人たち、毎日の日々の満たしのところから、これを払って、家賃を払ってとか、これを払ってとか、それらのこと、別にそれはそれでいいんですよ。それ自分が感じることがありますけども、それは主が私たちの人生の間に生きているとき、何してくださるのかな、望んでいるのかなということを知る必要があると思うんですね。ちょっと朝の礼拝にこのことを話そうと思いましたが、あまりうまくいきませんでしたが、今はどうでしょうか。その中の一つということで、とても強く私にとって学ばされたことですね、個人的には。それは気がつくことなんですね。私たちはみんな持っています。その決まった数の日々を地上で持っています。もちろんそうですね。その知恵ということですね。あなたが知恵を持っていることをデモンストレーションしなさいね。この地上に永遠にいるわけではありませんよ。ですから、そのような知恵を持っていきなさいね。ということ。二つ目、私たちはもうストレンス、勢い、力というのも限りがありますね。もしそれを信じないならば、ね、1週間全然眠らないで仕事を続けてみてください。もう力がないの分かりますね。でもミニストリー、ミニストリー、ミニストリーという経験がありますけども、そのミニストリーをしている人たちは本当にクレイジーなバーンアウト、燃え尽き症候群が起こってますけども、もういっぱい犠牲をしすぎてしまうんですね。ミニストリーのためにということで犠牲をしすぎてしまって、たくさんの人が、バーンアウトしますね。でも教会はですね、毎日働いて燃え尽きてしまう。私たちを愛して一生懸命死ぬほど働いている牧師先生、ありがとうと思ってしまうんですね。でもそれはまるで主に対するその、まるで血の生贄のようですね。でもそれを受け入れられないものです。神様ご自身が安息しました、休んでますから、ご自身休んでますから、ですからそれをですね、違反することはいけないんです。あなたがどれだけ真実な心であったとしても、でもあなたが真実な心を持っても毒を飲んだら死にますから、神様のデザインをですね無視することはできません。私たちは安息、休みをするためにデザインされています。そのようなものです。私の考えこれですね、もう決まった日々しか生きることはできない。またその勢い、力も決まっている、制限がある。でも私たちは制限されていない、そのリソース、資源に、つながることができる、与えられていますということですね。私ですね、皆さんがしっかり受け取ってくれたことを期待しますね。そうですね、トリッククエスチョンではありませんよ。私たちの生きる地上での日には制限があります。また力、勢いにはその制限がありますが、私たちはでもそのアンリミテッドリソースですね、その限りがない資源に対してアクセスすることができますね。何かその燃え尽きかけてるとか、すごい疲労がありすぎるとか、でもそのお金を稼ぐためにとか、それをするのは神でないと思うんですね。天は違う方法で見ていますよ。あなたの周りの世界はそれをやったらばですね、そのなんか燃え尽きる人褒めますよね。熱心だと思って褒めますよね。もう疲れすぎ、疲労している、その収穫のために頑張ってる、思うかもしれません。でもそのもしあと長く生きていることができたら、どれだけのことができたかなと思うんですね。あと35年間生きていたらとか思いませんか。 その人を責めるためにこの話をしているわけではありませんけれども、天というのは違う主を持っています。私たちが祈ったとき、それは天が地にあるようにと言って祈りますね。そのサバイバルのためではないですよね。ギリギリで生きていくための雰囲気のために祈ってませんよね。天はそうではありません。私たちは言いますね、神様、私たちが考える方法、生きる方法を変えてください。あなたが私を信頼することができて、全ての良い働きのために私を信頼することができるようになるようにしてください、見せてくださいと。この家、教会の人が家を持ち、支払われた、それが見たいんです。全ての人、この教会のメンバーの人ですけども、私の心の望みですね、もう家を持つだけではない、自己中心というわけではありません。でもどうでしょうか、考えてみてください。もしその手数料みたいなですね、お金ですね、その家を借りているがゆえにということで、でももしそれが全部その神の御国のために使えたらどうでしょうか。利子ですよね。私たちがその家に、家賃に対してとか借りている家のその利子を神の国のために使うことができたらどうでしょうか。その歴史を変えることができますね。その主の満たしで喜ぶことができる。そしてそれを説明しなくていいんですね。すいません、私家が素敵なんです、いい車持ってるんです、すいません、ごめんなさい、そう言わなくていいようにですね、その神様の祝福を恥ずかしくと思わなくていいように、神様がどのような良いお父さんかということの証になるように。なぜならば私たちの神様、お父さんとしての性質があるんです。詩編の67というのは、本当に国々を神様のもとに引き寄せる、力強く引き寄せる、それはそのお父さんとして親切さを表すということですね。私たちの人生でそれは特権なんです。国々、世の国々を神様のもとに引き寄せるんですね。神様の良さが私たちの人生から現れるので、そのようなことをですね、見るの難しいでしょうか。でもし私たちが家賃をちゃんと払わなかったら難しいです。見えませんね。私たちが本当にギリギリで生きていたらそれを見ることはできないでしょう。人生の使命、仕事をすること、先週も話しましたけれども、豊かさ、祝福、そのヨセフが牢屋にいた時の祝福は何だったんでしょうか。それは他の、その囚人たちをまとめたということがありますね。その豪華な家に住んでいたというわけではないですよ。その時の彼がいたところで、その義の影響を与えることができたということです。ですから、私たちが人生の中で与えている役割ですね、時々変わるかもしれません。5年とか10年で変わるでしょう。でも今いるところで、今このあんまりご近所さん好きではないけども、あなたはその場所で、あまり好きではないと思っている場所で影響を与えることができる。今いる場所だからです。そこでの豊かさは何でしょうか。あなたが打ち破りを得るでしょう。そしたら分けることができるでしょう。個人的な打ち破りをその人たちに分けること、あなたの家族が他の人よりも健康でしょう。そしたらあなたがその人たちに仕えることができるでしょう。分与することもできるでしょう。その健康な家族、つながり、関係というものを見せることができるでしょう。それは豊かな人生の特権です。貧しい思い、考え方というのは自己中心なんです。自分で使ってしまっておしまいなんですね。私たちが共に集まった時に少しここで恵みをください。でもその証拠はこうですね、私たちが集まった時に人々は何をもらうことができるかなとやってくるんです。で、一人に見に一人して帰っちゃうんですね。もしあなたが集まる時にそれぞれが歌を持ちなさい、それぞれが何かを分与することをしなさいとあるんですね。この課題ということ、その貧しさということ、お金ではなくてドルとかではなくて、コメント一つしますけども、旧約聖書においては神様の祝福というものは大体、まあ、物質的な豊かさということとして見られていました。例えばコンコルダンスとか、そのような辞書とかですね、 iPad とかプログラムとかで、そのリッチスというですね、まあ、富とか豊かさでしょうか、そんなの言葉を出してみてください。そしたらですね、アブラハムとかデイビッドとかダビデとかソロモンとかですね、ヒザカヤとか、そういう人たちのことが出てくるでしょう。豊かさ、極端な富を持っていた人たちですね。ポイントは何でしょうか。旧約聖書においては外側に現れる祝福、心を変えるために与えたもの、外側からある祝福といいましょうか、外側が中を変えたんですね。でも新約聖書は内側のものなんですね。内側の繁栄が外側を変えるということです。御国はあなたの中に、あなたと共にあります、すべてのものにおいて、ヨハネの第3ヨハネの2言ってますね。 あなたの魂が反映するように、すべてのものも反映するようにと言っています。それが主の豊かさを味わっているということ、許されている、解放されている、使えることの自由がある、その制限されてない資材がある、私の周りにすべてに使えることができる、その心で何か起こっていることがあるんです。神様が私に豊かさを与えてくれたと分かるんですね。何が起こるでしょうか。それは健康を形作ります。私の経済を形作ります。私の周りを形作ります。旧約聖書では外側から中側でも、新約聖書は中側から外側に影響を与えるんです。心に持たなければなりませんよ。ということは話し方が違うかもしれませんね。近所の人に話すときに、お店に行ったときとか、私たちが必要なものをお店で買うときとか、そのお店の店員さんどうお話しますかとか、お金を払うときに何してますかとか、レストランのウェイトレスとどんな話しますかとか、人々と関わるときにどんなことをしてますか。心が貧しい人、分かりますよ。なんか自分のことしか考えてない人ですよね。でもあなたが祝福、聖霊様が与えてくれているロイヤリティ、その王であるものというこの忠誠心、経験したときに分かると思うんですけども、時間は限られていたりとか、力も限られていますけども、資材リソースというのは限られていません。そしてそこにアクセスすることができます。そしてその時にお金を他の人の人生を良くするために使うことはできます。どうぞお立ちください。今朝早く感じたことがありましたけれども、今日すごく楽しみにしながらだったんですけども、何かお祈りたかったんです。自分の人生以前にこのことになったことはないと思いますけれども、自分の個人的な経済の罰を与えるということの証しするのを避けてるんですね。一回だけお話ししてると思うんです。なんか新聞に書かれたりなんかして、なんか自分がその話をしないとその若い信者の方たちが影響を受けてしまうからなと思ったので書いたんですけども、あんまりでもその話はそのメディアに載らないようにしています。その与えるということ大好きですね。その与えるライフスタイル大好きです。私一つもいつもその 20% 以上捧げるようにしています。そのバンドリーをプッシュすること好きですね。神様が何をしてくださるかなということ大好きです。その以前はそのパンも植えてきましたよ。でも何も育たなかったのですごくがっかりしました。もう腐ってしまっただけですから、パンを撒いてしまったのは失敗でした。でも知っています、その物事をその軽く持てることがすごく大事ということ、ギュッと握ってしまわないということ、私の人生には恵みがあります。豊かさということの恵みがあるんです。本当に真実です。本当に真実です。私物事に本当にこう緩く捕まるんですよね。ギュッと握らないんです。いろんな物事に責任を取る立場ですけれども、でも主に捧げています。こう感じます。豊かさの賜物ということ、もしあなたはそれを与えかどうか分かりませんけど、あなたもらいますよ。手を挙げたりとかしてもらわなくて結構ですね、あなたの手を挙げた人いるかもしれないですけど、その隣の人が挙げたから一緒に挙げたのかもしれません。でも祈りたいんです、皆さんのために。この恵み、このプレゼント、賜物、その豊かさに与えるということを神様が祝福したいと思っています。お父さん、まず感謝します。あなたが本当に極端に与えてくださる方ですから、イエス様、あなたは全て捧げてくれました。何も取っておかなかったです、あなたのために。そのことを気がつきます、認めます。あなたに誉れを捧げます、賛美します。そしてあなたにお願いします。主、恵みを賜物として与えてください。多くの人たち、豊かさというものを与えてください。私たちを助けてください。この町として打ち破って出ていくために、この町がなんかそのジュネーブの町のように、何か用いられたように、何かそのように変えてください。そのカリフォルニアに変化を与えるためにどうぞ用いてください。イエス様の御名の誉れのために祈ります。アーメン。どうぞミニストリータイムの方たち、チームの方たち、どうぞ来てください。それ以外の方、今日のですね、他の時間クリスさんが多くの方、イエス様のもとに導いたんですけれども、ビルさん、ありがとうございました。感謝します。